6センチネットラジオ、ロクラジ。
先日ですね、ランニングしていたら、非常に心地よい香りが、金木犀の。
ああ、季節ですね。
いや、今ね、ちょうど金木犀の時期じゃないですか。金木犀っていうのは、この家々のお庭とかにね、なんていうのかな、家のお庭の木として植えられたりするじゃないですか。
はい、結構多く見ますよね。
ね、石垣じゃなくて植え、ガキ、
あまり中が見えないようにするためにね。
そうそうそう。
うんうんうん、
ね。に使われたりもするわけで、うんうん、そう、そのね、家々の、その、金木犀を通りがけに楽しめる。
はい。
そんな季節になりまして、いや、いい香りだなと思いながら、まあ僕、例によってそんなに鼻が効かないので、よほど近寄らない限り、うん、ほんのりにしか香らずで、
うんそうなんね。
それこそね、うん、この、例えば、誰かにね、
うん、
ああ、金木犀の香りが、すごいですね、みたいなことを言われると、
うん、
ああ、はい、ね、いい香りですね、なんて言いながら、
うん、
必死に、この鼻で空気を吸って、微妙には感じます。
この季節から中原さんはもう鼻が詰まっているんですか？
まあそれもあるし、もともと匂いセンサーがあまりうまく機能していないのかな。
そうなんだ。
どうなのかな。
ああ、なるほどね。
いつしかぶっ壊れてしまったのかな。
なるほどね。
うん。でもね、金木犀いいなと思って、
いいよね。
何かさ、この近所にもね、そういう生垣があればいいのにな、金木犀の香りがそしたら楽しめるのにな近寄ってね、
うんうん、
と思っていたんですよ、
うん、
でね、先日それこそとっても風が強い日があったじゃないですか、
うんうん、
ね、秋一番なんて言葉があるのかどうかはわかりませんが、で、風が強いなと思いながら、次の日、まあその風も収まり、
うん、
穏やかな秋晴れの日がありましてね、ああ、風強かったなと思ったらですね、家の前にですね、
うん、
オレンジ色の花、ちっちゃい花がね、いっぱい落ちていたんですよね。
うん、
なんと家の前の生垣、金木犀でした。
気づかなかったんですか？
眠れない夜にお送りするチルでポップなクロストークセッション6センチネットラジオ6レディ。鼻は聞きませんが、今夜もどうぞよろしく。というわけで始まりました6レディ。お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子でございます。
あのね、ちょっとなんというか、
うん、
お家の前の生垣は、
うん、
植木屋さんとかがしっかりしていないタイプ、うん、ワイルドタイプ
ワイルドタイプの金木犀
なので、うん、あのね、背が高くなっていて、
うん、
およそこの見えないほど高くなっていた。
そんな大きくなるもんなんだね。
なるんだね。
あ、そうかい。
うん。これ金木犀だったんだ。それにしてもこれだけ大きければ香るだろうと。
うん。
うん、ね、
うん。
思いまして。
思いますよね。
はい。
うん、
何かそうだね。
うん、
金木犀というワードを出すとですね、非常になんていうのかな、秋を感じるワードとしては、なんというか心地良いじゃないですか。
そうね、
僕も使いたがっているんですが、
うん、
うん、あんまり香っていない。それは正直に申し上げなければならないと。
あ、そうか。私どちらかというと、うん、鼻効くタイプというか、
はい、
匂い気になるタイプなんですよ。
そうですか。
うん、だからちょっとね、ゴミ捨てにお外に出るとさ、
うん、
あ、 今日は左から金木星。お、今日は右から金木星の。
ステレオで。
そうそうそうそう。
ああ、そう。
そのどっちからやってくるかな、まで。
右鼻か、左鼻かで。鍵分けが。
そうそうそう。うん、あ、今日はこっちだな。あ、風はこっち向いてるからね、なんて。
え？
うん。
ステレオなんだ。
そうです
ね。モノラルじゃないの、匂いって。
わかんないけど。私は。
わかんないけど、僕も。
ステレオというか、もう 5.1 チャンネルぐらいのね。
あ、そうなんですか。
感じでございますけども。
あ、そう。じゃあ、非常に、この時期は。
そう。
金木犀。
そうなの。だから春とかね、またそのお花の香り、甘い香りがね、してきたりとかさ、はい、そういうのをすごい楽しむタイプの人よ。
なるほどね。
うん、
そうそう。この秋を楽しむね、うん、金木犀と並ぶもう一つの巨頭としてお札スナックがあるじゃないですか。
巨頭は中原さんだけ ね、それね。
そのお札スナックもですね、この10月期。
はい。
はい。お札スナック第2弾。まあ、出る時期なんですよ。
何何そのワンシーズンに何種類が出るっていうことね、うん、
最近はね、そのパターンが増えまして、そう。この秋深まっていく時期に、もう一つ、新しいお札スナックが、まあ、バリエーションですね、
うん、
発売されるんですよ。
う
ん、はい。今年はですね、バター香るスイートポテト味。二色のお札スナックというのがカルビーさんからこの10月、はい、発売されていたそうなんですけど、
うん、二色、
はい、だからバター香る、うん、まあこのあたりが僕はやはりね、うん、この苦手意識があるわけで、香りにね、
うん、そういうこと、
なんていうのかな、まあ喜んでもう2袋ストックしておりますが、ただ実際にいただくときはですね、ああ、お札スナックが2色だと喜ぶだけでありまして、うん、バターが香っているっていう風にはね、うん、あまり感じないのかな。近づけてみて、ああ、ね。
そんなに効かないわけじゃないんじゃないですか、ね、別に。
っていう。
あ、そう？だって普通にね、はい、ご飯だってお味するでしょうから、
はい、
うん、そんな鼻効かないわけじゃないと思いますけども。
そう、苦手意識があるのかね、
う
ん、
多分ね、うん、そういうことだと思いますよ。
それもあると思います。というか、
はい、
秋ちょっと短くないですかね。
まあ特にですね、今日めちゃくちゃ寒いじゃないですか。
寒かった。
多分あれでしょう、もう一回戻るというか、うん、もうちょっと平年並みには戻るでしょ。
あ、そう、予報ではね、ちょっと戻って、うん、また下がっていく、
うん、あ、そう、
うん、そういうなんか、うん、
だってまだ冬将軍が来るまではさ、うん、早いな。
まあそうですけど、
もうちょいあるんじゃないのと思ってるんだけども
、もう布団乾燥機をですね、うん、僕は引っ張り出してきてですね、
うんうん、
あったかお布団で寝たい
と。あったかお布団、
はい、
あ、そう、まあ、もうそういう時期ね。
もう完全にそういう時期になりましたかね。
そっか、
はい。皆様お住まいの地域ではいかがでしょうかね。
ね、急にね寒くなるから、うん、体調ね管理気をつけていこう。
はい、あ、そういったフィジカル、
うん、
ね、体の部分もそうですけれど、この気持ちの部分もさ、
うん、
なんていうの、寒いところから暖かいところに行くのってさ、ほっとするというか、それこそ、
うん、
あーってなるじゃないですか。
まあ弛緩するというか ね、
暑いところから涼しいところに行くとしゃっきりするというかさ、
うん、
むわーっとしてたのがこのはーってなっていくっていうかさ、
うん、
元気になっていくというかね、
うん、
うん、つまりね、寒いところから暖かいところに行ってもなんだ、このぼんやり感っていうのはあまり解消されないんですよ。
うん、
あ、寒いな寒いな、寒くて眠いな、
あ、寒い時にもうぼんやりしてんだね、
はい、
うん、
寒くて眠いな寒いな、うん、で暖かいとこに行くと、あ、暖かくて寝れるっていう感じになるわけですよ。暑いところだと暑いな、もう暑いな、あ、涼しい、頑張ろうってなるじゃないですか、
うん、そうかい、
はい、
うん、
そう、だからもうこっからね、
うん、
うん、非常にこの苦難。
苦難、はい、何が苦難なの？
この起きてられない。
なんだ？
あのさ、ショートスリーパーね、最近よく聞くと言いますか、うん、言われる言葉としてあるじゃないですか、
うん、
短い睡眠時間で、
うん、
この日常が遅れる、別に大丈夫、うん、っていう方、
うん、
3時間4時間とかね、
短いね、
聞きますけれど、
うん、
それと、対する言葉として、ロングスリーパーってあるじゃないですか。
うん、
なかなかいい年齢になってきまして、まあ言ってもそんなに長くは寝れなくなってきているんです。5時間、6時間ぐらいで起きちゃうんですけれど、その後朝ごはんをいただいて、もう一回やっぱり眠くなるんですよね。で、今日はですね、僕、じゃあ寝てしまえと、こんな寒いしね。
うん、
はい。もうともかく眠いと思って、
うん、
で、もう一回お布団に入ったんです。
うん、
お布団に入ったらね、そっから4時間寝ちゃいました
え、ちょっと待って、その前にはどのくらい寝
る、6時間ぐらい寝てるんですよね。
若いな、おい。
違うんです。だからまとめて10時間は寝れないんだけど、6時間寝といて、またすぐ眠くなるんです。これは何、どこか体がおかしいのかな、
知らない、
はい、詳しい方教えてください。
単純に寒いからやだなと思ってるだけなんじゃないかと思います、うん、
は
い、
締め切りが近くなったりするとですね、僕はどんどんロングスリーパーになっていくんです、
うん、逆であってほしいが
いや、眠れないことあるじゃないですか、うん、眠れないっていうか寝ちゃいけない、
うんうん、寝ちゃいけない、
うん、なんとか間に合わせなければならないみたいなさ、
そうね、
うんうん、そういう時、まあ頑張るんですけれど、うん、その何日か前ぐらいから、まずいな、この進行度では間違いなく間に合わないな、みたいな、
うん。
うん。その3日前、4日前あたりのタイミングが特にですね、眠くなる。何をやっても眠くなる。
そう。現実逃避ってやつですよね。
だからもう心が寝させて、苦しい。寝させてってなってるんだね。
そう、プレッシャーがかかってるだけでね、うん、もう眠くなっちゃうって。
このね、ロクレディ、眠れない夜にお送りしているわけで、
うん、
どうやったらじゃあ眠れるのと、
うん、
いやー、こんなにぼんやりトークをね、
うん、
もう皆さん何十分か聞いているのに、
うん、
それなのにまだ起きていらっしゃる方いらっしゃるわけじゃないですか。
あ、そうだね、
眠れないなと、
たまたまね
今回はね、調子悪いと。
そう、たまたまだよ、
うん。ぼんやりしてて、眠れもしないトークを聞いているわけじゃないですか。
そうだね。
うん。
うん、
でも、思うんです。だから、何かこの、心にね、ああ、あれをやんなきゃいけない、これをやんなきゃいけないっていう、負荷、
うんうん、
疑似的なものでも構わないので、
うん、
じゃあ、今からもう寝ないで起きて、明日一日大変だけど過ごしてみようみたいなことを想像する、
うん、
これね、眠れるんですよ。
想像するだけで、あ、嫌だなと思って眠くなっちゃうのかな。
あ、もうじゃあ寝ないんだったら起きちゃうよ、起きますよ、体起きますよ、じゃあね、だって寝ないんだものね、
うん、
で、このままあれです、3時4時5時6時7時はい、もう朝です、もう寝ちゃダメですみたいなさ、
うん、
このプレッシャーを与えていくと、なんか眠れないプレッシャーよりも、起きていたくないその気持ちをね、充満させる、うん、今は寝なかったらこれもう起きなきゃいけない、起きなきゃいけない時、寝たいじゃないですか、まだ寝ていたい、そんな気持ち味わったことある人たくさんいらっしゃると思うんです、
うん、そうですね、
うん、もうだから、じゃあ起きますよ、もう起きなきゃいけないよっていうこのプレッシャーを与える、
うん
うん、そうするとね、起きたくなくなるんですね、眠たくなるんですねお試しくださいよ、
お試しください。ところでですね、
うん、
私前回のロクラジでもう次のライブをね決めていきたいんだという話をさせていただいたと思います。
あ、おっしゃってましたね。
間を空かずにね、
うん、
やっぱり私のこの前回復帰戦のね、
うん、
ライブだったんで、
はい、
まあその後、ちょっとちゃんとね、次のライブどんどんどんどんやってってね、感覚を取り戻し、
うん、
皆さんにいい演奏をお届けできるようにということで。うん、
それはやはりあれじゃないですか、はい、6センチワンマンライブをぜひね。
そうですよね、
はい、
もちろんその企画も進めているところなんですけども、その前に、
うん、
まあせめて山田だけでもね、
うん、
ワンマン状態のライブをすべきではないか、なぜか、
うん、
今年に入って中原さんはですね、もうすでにワンマンライブを2回もやられている、
はい、
こ これは私は追いつかなきゃいけないですよね。
弾き語りのね。まあ山田さんね、あの、病気もされてですね、この体を戻している最中ということで、この、徐々にハードルを、この上げていく、みたいなことがいいのではないかと、あの6センチチームのお話、
そうなんです。
になりまして、そこで、
そこでですね、ちょっと日が近くなってしまって申し訳ないんですけども、
日が近い？
11月の11日、金曜日。
はい。
吉祥寺のマンダラを押さえさせていただきまして、
11月の11日、はい、もう来月ですね。
そうです、1111、ポッキーの日かな、
ポッキーの日、
多分そうで、その日マンダラのピアノを引っ張り出しまして、
東京は吉祥寺にあります、はい、マンダラというライブハウス、
はい、はい、そこのピアノをジャンジャカ弾いてですね、素晴らしいボーカリストたちとですね、一緒にライブを、そして演奏を皆さんにお届けします、ということで決定しました。ありがとうございます。そこにピアノがあるのなら
タイトルですね、
はい、2022秋ということで、前回ね2019年の春にやりました、だから約3年ぶりですね、今回の出演はですね、中原明彦さん、
はい
、そして
僕、
はい、サスケのですね、北清水優太さん、
お、優太、
はい、そしてもぐもこ、
お、もぐもこさん、
はい、この企画ではですね、おなじみとなっておりますけれども、
はい、
6センチのレコーディングの時にいつもコーラスを担当してくれている優しき女性2人でございますね、はい、そしてもう一人ですね、今調整中ということで、アンドモアという形になりますけれども、
なるほど、
はい、今日明日にはですね、6センチのホームページの方にアップをしまして、ご予約を受け付けられるようにしたいと思います。
基本的にはその出演者のボーカリストの皆さん、まあ僕も含めなんですが、はい、があのお歌を歌い、
はい、
その伴奏演奏を山田さんのピアノのみでこのお送りしていく、
は
い、
そうです、
ピアノと歌、非常にシンプルでありながら、ね、あれですよね、それぞれのこのキャラクターの、ね、違いやね、またあれね、この歌には自信ありみたいな皆さんが集まるという、
本当ね、個性的でね、表現力の高い歌を歌ってくれるからさ、
はい、
いや見ててね、本当に楽しいイベントなんですよ。まあこれまでね、あの何回かやらせていただいたんですけども、私が弾いてる時もですね、いちいちこう感動してね、なんていうのかな、あ、この人のピアノ弾けてよかったなって、あの幸せを感じながらね、ステージにいる時間がとても長いんですよ。
であれですよね、これ3組および、はい、もしかしたら4組
そうですね
になって、その出演者のピアノを山田さんが、弾かれるということは、つまり山田さんはずっとピアノを弾いているわけ で、
そうです、
手作りです、山田さんにとってはワンマンライブにかなり近くなっていくと、
そうですね、
いうことですよね、
はい、ワンマンライブです、ただまあ今気づいたんですけどもね、
ああ、
まあワンマンライブよりもしかしたら大変なのかもしれないなっていう、あれ、そうだなっていうね、そう、弾き慣れた曲がないわけで、1曲もね、
ああそうか、
まあまあ6センチの曲ちょっとやるかもしれないけど、それ以外はそんな ね、そうだよね、だからあれ、まあ、ちょっとハードル高いけどもあれ、まあでもあれ、まあいいや、
2段階目のハードルとしてはちょっと高くなってしまった嫌いもありますが、
あるけれど、でもやっぱりね、
そうだね、6センチのね、このワンマンライブに向けて、
そうだね、
山田さんがぐぐっと現場感を取り戻していくためにもですね、はい、このそこにピアノがあるのなら、11月の11日金曜日、東京は吉祥寺マンダラにて、
はい、
山田さんがピアノ、山田イベント
ですよね。そう
ですね、
はい、
だから出演はピアノ山田敦子、そして、出演者にサスケの北清水優太、サスケ優太っていうなんか ね、
はい、名前に、ね、名前が、はい、今動いているみたいです、
と、もぐもこのお二人、そして、僕、
はい、
はい、エンドモア、
そうです
という状態で、これまたちょっと楽しそうなイベントですね、
はい、
毎回ね、 非常に暖かい、
そう
なんかいい、
うん、
ジョイトゥザワールドが、
そうですね、そうそう、お決まりでね、うん、ジョイトゥザワールドというね曲があるんですけども、うん、それを皆さんでセッションをね、
そう
するんですけどね、まあそれ以外にも、コーラスを取ったりとか、うん、そのコラボレーションせっかくですからね、
なんかね、
うん、実力のあるねボーカリストが揃うわけだから、うん、
せっかくですから、
うん、そういった楽曲もねお届けできたらななんて思いますけども、
とってもシンプルでね一緒に楽しめるイベントとなっているんで、うん、
はい、
これはぜひチェックしていただきたい、割と近いんでね、うん、すぐ行けるっていう意味でもいいですよね、
う
ん、
そうですね、はい、はい、ホームページの方にアップしますのでぜひチェックしてください、うん、11月の11日金曜日吉祥寺マンダラ、おそらくスタートは夜7時からとなると思います、
はい。そういえば山田さんお誕生日
あそう
だったそうで、
そうなん
です、おめでとうございます、
ありがとうございます、あんまりこうなんていうのテンション上がる感じじゃないですよね、ありがとうございます、はいみたいな、
なんで、ね、いやそれはもったいないじゃないです か, ですか、年に1回のね、
う、うん、
はい、親御さんに感謝していただく日、はい、であります
か、そうだね、だから年齢のことだけ聞かれなければ、はい、全然超楽しい、なんでかって
言っておりませんだから、
あ聞いてなかった、あ、はい、そう、う
ん、聞いておりませんよ、
あのねもう
センシティブなんでしょ、
前回のねライブの時にもね、うん、いただいたりもしたんですけども、うん、方々からですね、ありがたいことに私の大好物ぶどうが届きまして、
あ
私の冷蔵庫今ぶどう祭り最高、
あいいじゃないですか、うん、
本当に幸せです。本当に。
ああ、何よりですね、本当
に、ね。濃い紫から薄い紫、そしてグリーン、いろんなね、色とりどりのね、ぶどうがあるんだよ。
どうですか、そのぶどうに囲まれながら、うん、この新たな一年をね、そこに臨んでいく、
うん、
そんな心境やですね、はい、抱負などを伺えればと思いますよ。
抱負、まあちょっと、まあ先ほどもね、話ちょっと出てましたけども、まあ私はね、しばらくね、ライブのそのステージから離れてしまいましたから、うん、それをね、ちゃんと取り戻し、面白かった、楽しかったっていうね、ライブをね、これからたくさん届けたいなと思うし、いい年になるといいな。
そうですよね、
うん、
カレンダーの日付がね、うん、ちゃんとこの入った ねそんな1年
に、そうだよねそう皆さんごめん、本当にカレンダーをですね、去年の年末にですね2022年のカレンダーを作って、そしてオンラインショップで販売させていただきました、
うん、
まあもう10月入ったんでね、それを購入された方はもうお気づきだと思いますけれども、10月のカレンダーの日付がですね数箇所ないんです、
う
ん、
ああ
つまり印刷のミス、
ああ
つまりは入稿データのミス、
ああ
つまりはデータを作った私のミス、
ああ
ということでございます、はい、大変申し訳ございません。
大変申し訳ございませんでした。10月のね、1日の次がね、はい、空いてて、
う
ん、その次の日が3日となっているんです。
そうだね。
だからおそらくそこは10月の2日が入ると思うんですけれど。
う
ん、
そうだね。
で、10月の8日の次の日、うん、まあ両方とも、奇しくも日曜日なんですけれど、9日が入るところが空いていて、
うん、
その次の月曜日10日と、
ね、
はい、だから日曜日ね、2日と9日がないということで、
あ、まあ、あれですよね、その他もないんですよね、
あ、そうなんですか、
30日31日がもうないんです
結構10月って日にち少ないっすね、
29日で終わってんすよ
お気をつけあれってことですよね。
だからさ、最初にね、印刷した時にさ、気づいてれば印刷し直したんだけども、うん、全く気づいてなくて、はい、この間のライブの時に、うん、お越しいただいた、皆さんからですね、ちょっと山田さん見てって、このカレンダー見てって言ってね、はい、教えていただいて。
スタッフともども、そこで初めて
知りました
。
初めて気づいた。ってなりましてですね、ちょっともう、あれだな、もうどうしようかなと思って、カレンダー作るのちょっと恐怖。恐怖です。
ぜひですね、もう過ぎてしまった日にちでも良ければですね、うん、ライブ等々お持ちいただければ、 手書きで数字を記載いたしますので
そうですね、
はい、お持ちください。大変申し訳ございませんでした。大変
申し訳ございませんでした。はい、またなんかそんな10月も含めですね、また私またライブに向けてね頑張っていきますんで、
はい、
はい、
ぜひこの秋のライブもチェックしてください。
君は最近愚痴を話すことが減った。別に聞きたいわけでもないんだけれど、笑うとこ見てないと体調がすくれなくなるんだ。そう僕の都合。
そんなわけでお送りしてまいりましたロクレディでございますが、
うんうん、
僕ねスパイスカレー、はい、
うん、
なんかこの秋もね、
うん、
ずっとこの作り続けてはいるんですけれど、
ハマっているっていうね、
ハマっているというかね、
うん、
気持ち的には落ち着いてまいりました。というのも基本のスパイスを抑えておけば、ある程度どのスパイスを入れても、
うん、
なんていうのかな、失敗しない、
うん、そうなんだね、
その感覚が分かっちゃいまして、
ね、じゃあもう手に入れたって感じだね。
あ、そうかもしれないです。 ありがたいことに、
うんうんうん、
だからちょいちょい冒険しながらも、
うん、
軸は変えず、
うん、
そんな感じで楽しんでおりまして、うん、それに加えてですね、おそらく夏頃にこのロクラジでもお話ししたであろう、例の皮付き豚バラブロック肉をはい、いよいよ購入いたしまして、はい、
ちょっとねお家から離れたところに売っていて
そうそう、
真夏だと持って帰ってくるときに腐るんじゃないかって心配だと、
そうそう、それでも購入しようと思って買ったところ、
うん、
冷凍のその豚バラブロック、うん、賞味期限が過ぎていたと、
うんうん、
冷凍の賞味期限っていうのはどういうふうに考えたらいいんだろうと思いながら、やっぱりそのまだお店の中だったんで、
うん
うん、これどうですかと、
ね、
うん、過ぎておりますと、
うん、
お伝えして、で次の入荷を待っていたら値段も一回上がって、あ、上がったのかと思って躊躇していたらもう入らなくなったと
そうなんだね、
うん、そんな悲しいこの経過をたどっていたんですけど、先月発見しまして、
お、やっと、
うん、もうこのタイミングで買わなければと思う。
そもそもね、それをなんで買いたいかと、
うん、
欲しいかと、皮付きの豚バラブロック、う
ん、台湾屋台とかでは定番らしいね、うん、ルーローハンっていうね、うん、最近ねいろんなとこでよく見たりするようになりましたが、
うん、
いわゆるこの豚のなんていうのかな、崩れ肉汁かけご飯みたいな、美味しいんですよあれが。ごこうこっていうのかな、スターアニスっていうのかな、あの香りがね、八角、六角、
八角ね、
八角ね、
うん、
そう、あの香りの豚の甘辛い、
うん、甘辛いね、はい、ご飯がもうすごい進んじゃうやつですね。
そう、あれでちょっと梅雨だく気味に、
はい、すごい油が
いただいて、そう、卵も入れて、
卵ね、
はい、その感じをですね、だから豚の角煮の崩れみたいなやつなんですけれど、
うんうんうん、ね、それは美味しいよね。
そう、それをねもう食べたくて、
それさ、そんな皮付きのさ豚バラブロック、うん、そんなサクサク作れるものかね。
どうなんでしょう、ただね、なんだ、何時間も煮て作るんで、
そっかそっか、ずっと煮込むものなんですね。
そうなるとね、エシャロットとかね、なんだ、フライドオニオンっていうかね、乾燥オニオンみたいなのとかね、あとはその台湾醤油みたいなのもね、もうこのタイミングでちゃんと用意して、あ、そう、これぞルーローファンっていうねのもう作りたいわけですよ。
あ、じゃあ結構その周辺の素材というか、う
ん、もちろん
調味料も結構専門的なんだね。
そうじゃなくても美味しいんだけど、そう、あのルーローファンをもう一度っていうのが思いなんで、
目指すところがあるってことね。
そうなん
なるほど、
せっかくならばね、うん、そう、そんな紆余曲折あってようやく手に入れた皮付きの豚バラブロックをですね、うん、大切に調理したいなと思って、
はい、
まあただね、賞味期限もちろん見たところ12月まであるみたいなんで、
うん、
そうね、ちょっとずつ道具を揃えながら、
うん、
はい、 ルーローファンに挑戦したいなと思っております。
いいと思います。
皆さんもこの秋、最近ハマっている食べ物とか、これ美味しいよみたいな情報ありましたら、今ロクラジで募集中ですので、ぜひホームページのメールフォームなどからお送りいただければと思っております。随分寒くなってまいりましたが、風邪などひかず、どうぞ健やかにお過ごしください、はい、お送りしてまいりましたロクラディ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と
ロクラディって言ったね、もう混ざっちゃってるけども、ロクレディなのかロクラジなのかって、もう
ラディ、
まあ、どっちでも、もうどっちでもいいですね、はい、はい、ピアノ山田敦子でございました。
ではまたね、
バイバイ。